年末になりますと、今年一年の振り返りというものが始まります。今年一年はどんな年だったか、先日2019年の新語・流行語大賞というのが選ばれました。今年の大賞はラグビーワールドカップ日本代表のスローガンであったワンチームというのが選ばれました。また毎年この時期になりますと、今年の世相を表す今年の漢字というものが発表されます。あるところの予想によりますと、今年の漢字は令和の令ではないかと予測されています。また私たち年末になると一年の振り返りとともに新年の予想をします。新しい一年がどのような年になるのか、私たちは占いには頼りませんが、一般的には新しい年の運勢を占ったり、おみくじを引くことによって未来を予想しようとします。人間というのはこれから先の未来に自分に何が起きるのかを知りたいと願うのです。未来を予測することによってその未来に備えたいと思うからです。その最たるは天気予報です。私たちの一番身近な未来予報、それ予想、それが天気予報。これから少し先の未来に雨が降るのか雪が降るのかを予測して、私たちはそれに備えるのです。最近はこの天気予報というのも様々な技術の進歩が見られます。テレビをつけますと天気予報の時間でなくてもいつでもリモコンを押せば天気予報の情報が見られます。またスマートフォンを持っていればどこでも詳しい情報を得られます。雨雲レーダーを使ってこれからの雲の動きを見たり、今自分のいる場所、例えば浮間だったら浮間ピンポイントの天気予報も見ることができます。一昔前というのは朝の出勤前にテレビで天気予報を見たら、もうその一日というのは朝の天気予報の情報だけを信じて過ごすことしかできませんでしたが、今はスマートフォンで外出先でも天気予報が見られます。そうすると刻一刻と天候が変わっていき、天気予報もその都度新しい予報に更新していくので、随時正確な新しい情報を、最新の情報を知り、それに備えることが私たちはできるんです。先週の日曜日に村山恵子さんが礼拝においでくださいました。その時ですね、お昼ご飯を皆さんで囲んで食べている時に恵子さんが言ったんです。明日は雨です、ね、明日は雨ですと恵子さんははっきりとおっしゃいました。しかし失礼な話ですが、私は恵子さんのその天気予報はあまり信用していませんでした。なぜならこの時代にインターネットもスマートフォンも持たない恵子さんのその天気予報はあまり信頼できるものではないと私は勝手に思い込んでいたからです。そして翌朝スマートフォンで天気を見ると、確かに恵子さんの言ったように雨ではなく晴れの予報だったんです。今日は晴れる、そのつもりで過ごしていたら、なんと午後になって急に雨が降り出したのです。マット先生もですね、天気予報を見て晴れだったので、洗濯物を外に干していたのですが、慌てて取り込んで、やっぱり恵子さんの言った通りになったと、お互い言い合ったんです。それで今ではですね、我が家では恵子さんの天気予報わかると言われています。2000年前のユダヤではスマホもレーダーもない中でしたが、正確な天気予報ができたと言います。西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来ると分かったのです。ユダヤから見て西というのは地中海となります。ですから海の方角に雲が出ると雨が来ると 分かったのです。事実その通りになりました。また南風が吹くと暑い日になると言われていました。ユダヤの南側にはネゲブの荒野があり、そこから熱風が吹くと晴れるけれど温度がぐっと上がって暑くなってくるんですね。砂漠から来る熱風というのは花をしぼませ草を枯らすということで、まあ、そのことになぞらえた有名な御言葉があります。イザヤの40章の7節8節、主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ、まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。でパレスチナのユダヤ人たちは天気を予測するのがとてもうまかったと言います。西に雲があれば雨が降り、南から風が吹けば暑くなるということを知っていました。で聖書には事実その通りになりますと2回繰り返して言われていますが、天候の兆しを見て自信満々に雨が降ると言い切って事実その通りになっていたんです。それだけ未来が予測できた彼らが今の時代を見分けることができない、いや見分けようともしないことをイエス様は、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながらどうして今のこの時代を見分けることができないのですかと言われたのです。ではイエス様の言われる今のこの時代とはどういった時代なのか、今日は聖書から教えられたいと思います。12章の56節をもう一度お読みします。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながらどうして今の時代を見分けることが今のこの時代を見分けることができないのですか。イエス様は偽善者たちと非常に厳しい言葉を使ったのですが、これは一体誰に対して言った言葉でしょうか。偽善者とはこれまでパリサイ人や祭司律法学者たち、ユダヤの指導者たちを指して使っていた言葉でしたが、ここでは54節を見ますと群衆にもこう言われたと言ってこの言葉が話し始められています。つまりこれは群衆すべての人に対して偽善者と言ったのであって、これは私たちへの語りかけでもあるんです。ではなぜ私たちが偽善者なのでしょうか。でもともと偽善者という言葉には仮面をつけて役を演ずる役者を指す言葉だったんです。つまり表面を仮面で覆って外側と中身が違うということです。当時の人々は宗教的な仮面をつけて形式的に律法を守りました。ですから正しくやっている演技をしていた、正しくやっているふりをしていた。しかし本当の中身の自分というのは本来の神様の御心通りには生きていなかったのです。良きサマリア人の話に出てくる祭司やレビ人がそうでした。神様に仕えていながら苦しんでいる隣人を助けなかったのです。そのように偽善者と呼ばれた群衆たちも表面的には神様に従っているように見えても目の前にいる神様が使わした御子を受け入れてはいなかったのです。神様の御言葉に忠実に生きているように見えて今の時代を見分けず聖書の預言の成就としての約束の救い主が来たことを受け入れていなかったのです、私たちも同じように偽善の仮面をかぶっていないでしょうか。私たちはクリスチャンなのではなくクリスチャンという仮面をかぶっているものになってはいないでしょうか。普段は聖書の教えとは 福音とは何ら関係のない生き方をしていて、日曜日になったらクリスチャンの仮面をかぶって教会に行き、また礼拝が終わったらその仮面を脱ぐという生活を繰り返してはいないでしょうか。今年の教会の年間目標は、福音を生活と言葉で伝えるということでした。私たちの生活が福音を伝えるものとなっていたでしょうか。私たちの口の言葉が福音を証しするものとなっていたでしょうか。私たちはキリストの弟子のふりをして、キリストの弟子という仮面をかぶっているだけの偽善者になってしまわないように気をつけなければなりません。私たちは真のクリスチャンとしてキリストの命に生きるものとさせていただきましょう。またイエス様は言われました。57節、またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。自分から進んでというのは、自分自身に基づいてという意味です。なぜ自分自身に基づいて何が正しいかを判断しないのですかとイエス様は言われました。この場所、新改訳の2017では、どうして自分で判断しないのですかと訳されています。私たちは本当はこのままではいけない、私の人生はこれではいけない、こうしなければならないということを、天気のことなんかよりももっとよく分かっているのに、聖書を見ればそのことがはっきりと示されているのに、自分の心について分かろうとしないのです。生活の知恵には長けていて、常識的なことはよく分かっているのに、これからの人生をどう生きるべきか、神様との関係が今どうなっているのかを示されると、それに気づかないふりをしてしまうのです。私たちには一人一人に聖霊様が与えられていて、主の御心が示されていて、何が正しいことなのかを心に示されているのです。何をしなければならないかも聖書を通して知っているのです。本当はクリスチャンの仮面をかぶっていて、教会と教会の外での生活が全く違うということも知っているのです。今は終わりの時代です。ペトロは言います。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。またパウロも言います。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。私たちはこの終わりの時代にあって、どうやって生きるべきか、何が正しいことなのか、神様の御心が示されているのです。私たちはこの御心に従って歩ませていただきましょう。58節、あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときには、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。イエス様は今がどのような時なのか、例えを持って教えてくださいました。私たちは今、手を引かれて神の法廷に差し出される途中だというのです。ひとたび裁きが始まってしまえば、他に助けを求めてももう遅すぎるのだというのです。 今の時代は神の法廷に向かっている道中なのです。ですから私たちはすぐにでも神様との和解を求めなければなりません。熱心に神様との和解をするように努めなければならないのです。私たちは神様の御前での今の生活を改めなければなりません。私たちの生活に注意しなければなりません。闇の技を打ち捨てなければなりません。週末が来るまで心を整え身を慎むことを怠っているとそのままになっていることはすべて神に裁かれるのです。私たちは壊れた神様との関係を修復し神様の御前に悔い改めを持って私たちの生活を改めキリストの命に歩ませていただきましょう。またマタイの福音書は同じこのイエス様の例えを用いて兄弟との関係についても教えています。だから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているとき、もし兄弟に憎まれていることをそこで思い出したなら供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。神様との関係を回復させていただいた私たちは兄弟との関係、隣人との関係をも回復しなければなりません。イエス様は神への愛と隣人への愛は決して別物ではないと私たちに教えられました。祭壇の上に供え物を捧げようというのは神様に礼拝をし神様に捧げ物をお捧げし神様と和解をすることです。しかしそれをする前にあなたの兄弟と和解をしなさいとマタイは教えたのです。私たちは神様との和解、そして兄弟、隣人との和解をしなければなりません。このことは別のものではないとイエス様は私たちに教えてくださっています。今もし和解を示されている人がいるならばどうぞ心を砕いてその方と和解をさせていただきましょう。59節、あなたに言います、最後の一レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。今のこの時代は最後の審判である神の法廷に向かっている途上です。ひとたび神の法廷が開かれてしまったらもう遅いのです。私たちは永遠の滅びという牢に投げ込まれそこから決して出られないのですと主は言われました。最後の一レプタを支払うと言われていますが、まあ、一レプタというのは日本の、まあ、私たちの使っている通貨でいうならば1円です。最後の1円まで払わなければそこから決して出られない、まあ、逆に言うならばもう牢に入れられてしまったらもうそれを支払うことは私たちにはできません。神様の法廷に近づいていく途中に和解をしなければ神の前に出されてしまったらもうおしまいだとイエス様は言われるのです。もうひとたび法廷が始まってしまったらどんなに和解を求めてもそれを撤回することはできません。私がですね、少年時代に好きだった漫画に筋肉マンというのがあります。私は毎週週刊少年ジャンプという雑誌を撮っていましてですね、毎週買っていまして、それを読むのがいつも楽しみだったんですけど、ある時その筋肉マンを読まないということにチャレンジしたんです。まあちょっと私の少年時代の考えがおかしかったんですけど、なぜ読まないかというと、一回ですね1週間読んでしまうとそれが終わった後に次の1週間がもう待ちきれないんですね。こんなにこの残りの6日間が 待ち遠しいのかと思った時にですね、そうだ、しばらく我慢して5週間分まとめて読んだらもっと楽しいんじゃないか、なんかそんな変なですね遊びを私はしていたんです。そんなことをですね5週間6週間貯めてですね一気に読む、また5週間6週間貯めて一気に飲むという、そんなアホなことをずっと私は繰り返してたんです。しかしですね、ある時、あ、そろそろ週刊少年ジャンプが何週間分も貯めたからまとめて一気に読もう、その時はですね2、3ヶ月分ですね一気にまとめた読んだんです。でもうその次のですね週刊少年ジャンプが発売する日が迫っていたんです。あの当時は月曜日だったか火曜日にですねあのジャンプが発行されるんですけど、もうその1日か2日ぐらい前でしょうかね、一気にまあ読まなきゃと思ってバーって読んだんです。初めは面白いなって読んでたんですけど、どんどん読み進めていくうちに、あれ、なんかおかしいな、気づいたらですね次週最終回というのが出てきたんです。まさかですね楽しみにしていた筋肉マンが終わろうなんてことは全く考えてもいなかったんですけど、それをもう何週間も読まなかったので気づかなかったんですね。気づいてまとめて読んだ時にはもう最終回があと1日2日後に迫っているんです。慌てて私はあの作者にやめないでくださいというハガキを出したんです。でもう遅いんです。もうだって1日2日前なんてものはもう最終回の話を変えてもう印刷も終わってですね本屋さんにそろそろ届くっていう頃、もう全くですね間に合わなかったという、そういう悔しい経験を、悲しい経験をしたことがあります。どんなにですね悲しんでハガキを書いてやめないでくださいって作者にハガキを出しても届くことはありませんでした。最後の審判も同じです。神様の前に出されてしまった時にはもうどんなに頼んでももう遅いのです。私たちは永遠の滅びという牢に投げ込まれ、そこから決して出られないのです。一度入ったら二度と出られない、決して出られない、そのような滅びが待っているのです。しかし今ならまだ間に合うのです。私たちは神様と和解することができるのです。途中でも熱心に彼と和解するように努めなさいとイエス様が言われたように、私たちは神様と熱心に和解をしなければならないのです。しかし私一人では神様と和解をすることはできません。残念ながら神様の御前にすら出させていただくことができないのです。ですからそのために2000年前イエス様はこの世においでくださったのであって、私たちと神様との間にイエス様が立ってくださり、蛇行動してくださり、仲介人となってくださり、私たちと神様との間に平和な関係を築き上げてくださったのです。今私たちにはイエス様が救い主として与えられていて、神様との和解のために救いの手を差し伸べてくださっているのです。今の時代は最後の審判において神の法廷に近づいている不採者のような状況にいます。刻一刻と神の裁きの時が近づいているという緊迫した状況に私たちはいるのです。しかし今の時代にはもう一つの面があります。それは神の裁きが始まるその日まで和解のチャンスが人間に与えられているということです。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。神様は言われます。今は救いの日、今は恵みの時だと。最後の審判に向かってまっしぐらに進みながら、しかしイエス・キリストの十字架の血潮のゆえに 神との和解の道が開かれているんです。神の裁きに向かっている絶対絶命の時が私たちにとって救いの日、恵みの時なのです。ですから私たちはこのチャンスを無にせずに、何が正しいことなのかを判断しなければならないのです。先にこのチャンスを手に入れた私たちは、この恵みを他の人々に分かち合わなければならないのです。先に救いの日を受け取った私たちは、愛する人々にこの救いの日が終わらないうちに、神との和解の道を熱心に伝えなければなりません。終わりの時が来てからでは遅いのです。神の審判が始まってからでは遅いのです。パウロは言います。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。先ほどは私たちの方が熱心に神様と和解をするように努めなさいと言われていましたが、ここでは神様の方が私たちを通して懇願しておられるというのです。ここに逆転が起こっているんです。神様と和解を求めるのは私たちの方であって、私たちが何とかして許していただけるように努めなければならないのに、神様の方が懇願しているというのです。救いの手をイエス様を通して救いの手を差し伸ばしてくださっているのです。ここまで神様がへりくだって私たち罪人のためにしてくださっているのです。パウロが言ったように、私たちも神様の施設となって、私たちの愛する人々にその救いを受け取るように懇願し、神との和解を進めてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。愛と憐れみに富んだ天の主なる神様、かつて私たちは神様の足元にすがって熱心に許しを請い、それでも許されない私たちのために、愛する御子イエス様が十字架によって私たちの罪を許してくださいと、代わりにその罰を受けて私たちの救いを願ってくださっております。この救いを受け取った私たちは、私たちも同じように私たちの愛する人々にこの神との和解を受け取るように進め、そして懇願してまいりたいと願います。このような懇願してまで私たちに救いを進めておられる神様の気持ちを思うと、私たちは本当に一回や二回断られたぐらいですぐに私たちは諦めてしまうものであります。また周りの反対や周りの目を気にしてしまう私たちでありますが、本当に私たちは悔い改めて神様との施設として、もう一度私たちの愛する人々に和解を進めるものとしてくださいますようにお願いいたします。どうぞこのクリスマスを用いてくださり、行われます集会に愛する方々のお誘いすることができますように、どうぞ導いてください。そのためにまず もう一度私たちが神様の救いに、イエス様の救いに立ち返り、喜びに満たされることができますように、このアドベントクリスマスの期間を過ごさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。